今回は普通に始まる11回目よろしくお願いします。
お、始めっすね。
はい、ということで、
はい、
珍しく普通に始めてみました
なんか真面目に始まったら始まったで表紙だったあの元気さはなくなりました。夏バテ、
夏バテ、まあちょっとね今日暑いですから、ね、収録日はちょっと暑いんですよ。
収録日はね、今ねあのコミケ真っ最中なんでね、はい、あのすごく暑い中で皆さん頑張っておられると思うんですけど、まあ、多分これが流れてる時にはもうコミケも
確かに
物価されてると思うんですけどね、はいはい、
という感じで、まあいよいよ2段突入して、
はい、
今日はアニバーサリー会ということで、
そうですね、
まあ、挟みちました、挟みね、今回は10位で普通のお話
変化は前回としておいて
で1回目なんか2人いたかもしれないけど、はい、そのなんか変に硬くなるっていう、
あ、そういうそれであのさっきのオープニングのあのコールあんな感じになっちゃったんですか。
もっと弾けた方がいいんで、
あーね、いやもうそうですね、アベイさんといえば弾ける感じがあのいわゆるコテコテの関西人っていう感じがあの
吉本的な
吉本的な勢いの出し方のイメージがあったんですけど、
まあ、今ちょっと吉本危ないんでね
ちょっとそういうもう
これが放送される頃に解決されてるのか分かんないけど、
あの時事ネタをぶっ込んでいく社会ポッドキャスト、
社会ポッドキャスト、もともとものづくりの
何のポッドキャストか分かんなくなってきましたねいやいやね、あのちゃんとねゲームブックの方もやってるし、あのハッカさんの方も実はまだまだ続いてるっていうね状態なんですけどね、はい、ありがとうございます。なんでありがとうございますって言っちゃったんだろうあのちょっと久しぶりのね
久しぶりのトークなんで、
トークなんでね、あのちょっと感覚を思い出すところからスタートになっちゃってるんですけどねというわけで、まあオープニングトークということで今回も用意してあるのは、はい、最近ネットで見つけた面白いもの、
はい、
ということで、アベリさん最近ネットで見つけた面白いもの。
そうですね、まあ個人的に一番大きかったのが、
はい、
エヴァンゲリオンの新作映画、エヴァンゲリオン劇場版、
はい、
なんていうのかわからないやつ
繰り返し記号、
繰り返し記号かな、どうやら2020年の6月かな、
はい、
になんか公開されるということが
みたいですね、
決定したという情報です。
はい、
もう約1年後、
1年後、わ、今もうエヴァンゲリオンって何部出てるんですか。新エヴァンゲリオン、
新エヴァンゲリオンが3作、
上
波 9,、
はい、
9で今回の繰り返しを、
はい、前回結構中途半端なところで終わった感じですよね。
そうですね、
で何年か行っての冒頭に戻る記号ありつつ、そう
そう、調べたら、
はい、
なんか7、8年前なんですね、9って。
嘘嘘え、ちょっと待って、嘘、
本当です、本当です、
7、8年前、
なんですよ。
え、2012、3年前、
そうです、じゃあ2011か2012なんですよ。
ええ、
驚愕の事実で、
やばいですね。元に戻るというか冒頭に戻る記号、やばいですね、
これは
やばいですね。
危険な匂いがプンプンね、
完結しますこれ完結します。って感覚、ま
あ、エヴァ好きなのは大体わかるんですけど、はい、本当に6月に公開されるかどうかも怪しいし、
そうです、ね、
終わるかどうかも怪しい。
そうですね、
あ、やっぱ続けますみたいなことをしそう
まあありそうですね、
実は5部作でしたみたいな。
確かにそうですね、ウルトラマンもね、アンさん待ってるし、
そうそう、なんか2021年ね、
はい、待ってるし、ということは、おやおや、これはもしかしてっていう可能性もね。
2025年ぐらいに完結じゃないですか
長いな、長いスパンだな。そうそうそう、なるほどね、エヴァンゲリオン、確かに、まあ楽しみですね。
そうですね、相変わらず、あの、なんですか、CM じゃないけど、予告編みたいなやつ、
はいはい、
はなんかうまいこと。
そうですね。
予告編作るの本当うまいなっていつも。
ああ、まあそうですね。あの、一枚絵というかね、はい、こう、なんかこう、見せたいシーンをバッと持ってくるのはやっぱさすがだなと思いますね、うん、ありがとうございます。
宮田さんの方は。
僕の方は、2020年に格闘ゲームがすごく今熱いというか、
はい、
まあ、新作とかがいろいろ出るんですけど、分かってるだけで、多分4つぐらいあるのかな、
まあ、あ、もうそんなに確定は 決定してるん
ですね。そうですね。で僕が追ってるのが単純にギルティギア、
はい、
やっと出ます。
やっと出るんですね。
で出ることによってアベレージさんが、レブ2を買うかなどうしようかなって言ってたのを、あ新作出るんだじゃあ買わなくていいやってこうもう言っちゃったっていうね話が、逸話があるぐらいのね。
まだこの収録中やってるかどうか分かんないですけど、
はい、
セールやってたんですよ。
はいはいはいはい、はいはいはい、
レブ2が 50% オフで買えるっていう。
おお安いですね。
だから2400円でしたね確か。
へ
え、どうしよう2400円 50% オフか悩むなと思ってたら、
はいはいはい、
ちょうどその間の時に
くそー
宮田さんからギルティギア新作出ますよって
聞い
て、
エボメ
新作出るならじゃあいいや、
そうですね、
その時にやろうってなって、
まあね、ギルティギアの新作が出るっていうのが特に大きなニュースだったのと、あとはグランブルーファンタジーバーサスが来年の夏、2020年の夏に出るのと、あと、キングオブファイターズもかな、
キングオブファイターズも来るんですね、
来年に出るのかな。でもう一つがこれもアークシステムワークスさんなんですけど、なんだっけ、ちょっとタイトルが今思い出せないですけど、これが、アークシステムワークスさんから出るタイトルももう一つあります。
アークさんめっちゃ出しますね。
そうですね。でまあちょっとね、開発チームが多分別々になっちゃってると思うんで、まあまあ多分同時進行でできるぐらい多分開発チームも増えてきたんだろうなっていう、よかったと思いながらね。まあでも新作が出るっていうのがすごく嬉しいことだなと思います。
なんか PV ギルティギアの PV 見ましたけど、
ね、
なんか回の髪型はかまた変わってましたよね。
あれね、いろんな説がありますけどね、
あれは過去バナーになってるのかどうかとか、あいろいろ気になりますけどね。
そうそうそう、回説もありますし息子説もありますよ。
ああ、シンの方
ですね。そうそうそうそうそう、シンがちょっとイメチェンしたみたいな説もあるので、まあ、どっちか分かんないですけどね。まあまあまあ楽しみですね。
確かに、
はい、アベレさんもう一個なんかとっておきの情報が、
とっておきの情報、あ実はあるんですけどね、
とっておきの
情報ですね。ちょっと前の話なんですけど、
はい、
ヘイロの新作が発売されるという、ヘイロっていうのがFPS なんですけど、
はいはい、そうですね、
Xbox シリーズで人気を博している、
大人気の SF の、
SF の、まあ、ゲームなんですけど、
はい、
それの最新作、
うんうんうん、
と同時に、
はい、
マイクロソフトが出している Xbox の新機種、
はい、
ワンの
新機種、はいはい、
スカーレットって名前のプロジェクト名はスカーレットなんで、
はい、
Xbox 何になるか分かんないんですけど、
はいはい、
が同時に出るよっていうのが、情報が
いいですね、
出ました。
楽しみですね。楽しみなんですけど、
はい、
楽しみと同時にまた人口がどうっていう、
まあ日本では絶望的な状況のあれなんでね。
そうなんですよね。あのね、Xbox360 の時は結構人がいたんで、
はい、
なんだかんだでこうね、ヘイローしようって言って、まあなんとなく人が集まったりしてたんですけど、
はい、
今ちょっとギアーズしようとか言って人が集まるかなっていう感じがちょっと怖くて、
ありますね。
あのね、ギアーズオブ4-5が、もう8月
9月ですね、来月10日でしたね、確か。
あもう出るけどフレンドいるみたいなちょっと怖さがありますね。
ニャンタジさんとオフラインでやるんでね。
あそうですね、
ニャンタジさんオフラインでやるんで、
そうですね、もうオフラインで楽しむゲームになっちゃってる、う
ん、まあまあ一応探せばツイッターではやってはる人何人かいるんでね。
ああ、
うん、声をかけたら。
なるほどなるほど。
ヒ
アーズを1の時か2の時が一番多分オンラインをやってたかなっていう、う
ん、私も2一番やったかな、うん、ホードが初めて導入された時、
そうそうそうそうそうそうが多分一番遊んだんじゃないかなっていう、あの時が一番楽しかったか
そうですね、
分かんないけどまあまあまあ、あいいですね、いろんな情報ありますね。でもこう見てみると、
そうですね、本当に、うん、
ちょっと生きなきゃいけないですね。
そうですね、生きること大事だと思います、ね、でも本当最近楽しみを見つけないと心死にそうになるんで
悲しい、
いろいろな意味で
悲しいよ
大人になるって嫌だな
いやいやいや、ね、いろんなね、あのこのこの後もこうゲームが目白押しなんですけどね、
はい、
やる時間がねって思いながら。
そうなんですよね、
なかなかね、
早く不労所得を得たいな。
不労所得って大人って汚ねえな。まあまあまあ、メイントークの方行きましょう。
はい
はい、
はい、ということで、
はい、
今回のメイントーク、
はい、
ちょっといつもとは趣向が変わるのかどうか分かんないんですけども、
はい、
今回ですね、
はい、
音楽、ゲーム音楽の話をしたいと思います。
はい、
でまあまあ、あの今回では前回か、
そうですね、
あのハッカソン、
はいはい、
やって、まあ、はい、ミニゲームを作ろうということで、はい、まあ、ゲームを作っていくときに、ね、
はい、
まあ、やっぱり映像とか、うんうん、プログラムも大事なんですけども、
はい、
まあ、音も重要だなっていうことを、
うん、
こう作ってて、
そうですね、
改めて思ったので、
はい、
まあちょっと音というか音楽の話をしてみたいなと思いました。
はいはい、です。
で、ちなみになんですけど、
はい、
遠田さん普段音楽とかって聞いたりします？
ああ、そうですね。でも結構音楽聞きますね。なんだかんだ言って、うん、職場であの洋楽が流れてるんで、
はい、おしゃれですね。
なんだかんだであの最近のヒットチャートをよく聞いてる気はしますね。うんうんうん、最近なんですけど、
はい、
iTunes が結構便利で、
はい、
あのあなんかこう気になった曲とかを1曲だけで変えたりするんで、
はい、
すごく重宝してますね。
うん、
まあ、大体買うのはアニメとか、はい、あの昔のよく聴いてた曲とかになっちゃうんですけど、はい、割とでも多くて、ですごくまあそれが重宝してますね。
うん、
逆にアベレージさん普段どうですか、音楽聴きます？
普段結構聴いてますね。
へ、
まあ、でもうちは職場で聴いても全然、まあ、職場とかまあ自分で消してるんであんま関係ないですけど、
あ
一応自由に聴いていいスタイルにしてるんで、
はいはいはい、いいな、
まあ、その辺でまあ普通に作業しながら聴いたりとか、うん、はいはい、まあ、あとは移動中が多いですかね。移動中に
さ
あ歩いてたけど暇なんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと音楽聴きながら、
なるほどなるほど、
歩いたりしたりしてます。
何聴きます？
そうですね、私は結構 J-POP、う
ん、はいはい、
が多いですね。
うんうんうんうん、
でまあ最近は、まあ、生き物係とか。
生き物係。最近じゃないか、復
活したの。復活したんで、あれですよね。まあ、最近私が聞いてるのは生き物係とか、
はい、
まあ、宇多田ヒカルとか、
はいはいはいはい、
あとはね、
タイムだとか、
ドリームズカムトゥルーとか、
はいはいはいはい、はい、
その辺をよく
ドリカムとか
聞いてますね。
関西人といえばドリカムみたいなイメージが。
ありますかね、
謎のイメージがある。
あ、何だったかな、何かの曲がありましたよね、関西で、ね、
そうそうそうそうそうそう、 USJ とかのね、何かあのコースターが何かできた時とかにね、
はいはい、
あの曲提供してもらったりね、ありましたありました。うん、
最近のアーティストあんまり実は聞いてないんで、
ああでも分かんないですね、
最近のアーティストあんまり分からなくて、
うん、
昔はよくあの「M ステ」とか「ミュージックステーション」とか見て、
ありましたね、結
構ね、曲の情報を得たりしてたんですけど、最近 M ステも見ないから、
う
ん、
そうですね、
最近のアーティストの動向が分かってないんで、ちょっと、うん、その辺はちょっと年老いちゃったのかな、
年老いちゃった。いやまあね、
最近のアーティストについていけないみたいな。
確かにね、なんかそう昔とかだとその音楽番組とかが結構あって、
うん、
まあね、歌番とか、 なんかこうちょっと面白い歌番組とかがあったりして、そういうところでこう、あ、こういう曲出るんだとか、こういう曲流行ってるんだとか結構あったんですけど、うん、あとドラマかな、ドラマとかで、
はい、
を見たりして、あ、この曲いいなとかあったりしたんですけど、最近まあドラマも見ないし、で歌番組とか音楽番組も見ないし、うん、ってなると本当に、まあ、知るきっかけがないんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん、だからもう、そうそうそうそう、アメリさんが言ったように、こう大体もう知るのタイミングが遅い、みんなより遅いぐらいのタイミングで、うん、あ、これ流行ったんだなみたいなが結構多いですね。
そうですね、だから紅白とかになってようやく知るみたいな、ね、
あ、そうそうそうそうそう、
で紅白も見、紅白見たわけじゃなくて、紅白になんか出たよみたいなニュースサイトとかの情報を見てようやくその曲を知るみたいなことが多いですね。
うんうん、あ、でもそうですね、確かに紅白で知るケース意外に多いですね。うん、確かに確かに、
でもその頃には遅れてるみたいな。
そうですね、これだって米津とかのレモンとか聞いたのが、
はい、
ちょうど本当紅白聞いていいなと思って確か買ったと思うんですよね。うんうん、だからだいぶ遅い。
そう、私もでもそんな感じでしたね。なんか
ね、
うちここ USA もだから紅白でしましたもん。
あ、そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそ
うそうそうそうそうそうそう、ほんとね我ら流行に疎い、音楽の流行に特に疎いっていうところはねあるんですけどね。なるほどなるほど。まあでもそうですね、僕でもアベリさん、まあ古い付き合いなんですけど、
はい、
まあ、アベリさんなぜかジュークのイメージがあって、
はい、
なんでだろうなっていう。
まあでも昔よくねジューク聞いてたんで、
うん、
その影響かも
しれないですね。なるほど。
もう解散しちゃってるんでね、あれなんですけど。
悲しいですね。なるほどなるほど。じゃあじゃあじゃあ、まあまあ音楽の話簡単にしたところなんですけど、
はい、
特に好きな音楽ってあります？
そうですね、
はい、
まあ、今回はあのちょっとゲーム系の音楽でちょっと固めたいと思うんですけど、
はい、
まあですね、ですから民族音楽って言ったらいいのかよく分かんないですけど、
うんうん、
なんか宗教的な音楽とかが結構個人的に好きだなと思ってて、
はいはい、
で特にゼノシリーズって言われるゲームがあるんですけど、
はいはい、
まあ、それがゼノサーガとかっていうタイトルがあるんですけども、
はい、
結構それがそういう宗教的な音楽みたいなのが多くて、
うんうんうん、
それがきっかけで、ああこういう曲自分好きなんだなと思って、
ああなるほどなるほど、
いうのをなんか感じましたね。
うんうんうんうん。
でゼノサーガは三田さん、
うん、三田さん、
はい、
ああクロノトリガーとか
ね、クロノトリガーとか
三田さん、はいはい、
とあと2-3が梶浦さんだったかな、
へえ、
梶浦由紀さんっていうのかな、
うんうんうん、
いう方が担当してて、
お
結構そういう、まあ、民族的な音楽とかあと、
うんうん、
FF7 の片翼の天使、
はい、はいはいはいは
い、
賛美歌的なね、
賛美歌的なやつ、
うんうんうん、
のも好きですね。あのセフィロスっていうやつの
印象に深いとはね、特にそこですね。そうなんですね。結構なんていうんだろうな、こうみんなでこうわーっと臨唱するというか、
はい、
こうコーラス的なのが結構好きなんですかね。
もしかしたらそうなのかもしれないですね。
うんうんうんうん。
なんかそんな感じの、まあ、曲が結構ゲーム音楽とかあのサントラかかってたりするかかったりとかするんですけど、
うんうんうん、
まあ、割とそういう系のやつを買ってるなと思って、ちょっと棚卸ししてみたら、
あ
結構その辺抜ける音してるなと思って、
あじゃあもしかしたらあれですね、あのシビラリゼーション4か5-4の時かな、
はい、
バーバーエッツとかももしかしたら好きかもしれないですね。
あそうなんですね。
うん、
ちょっと今度チェックしてみます。
ぜひぜひ聞いてみてください、
はい、じゃあ南谷さんの方はなんか好きな音楽？
僕ね結構ね何でもね、あのアメリさんもそうだと思うんですけど、
はい、
何でも好きなんですよね結構。
うん、分かりますね、
うん、でも特にあの これがこの系統が好きだなっていう系統で言えば、
はい、
あのすごくピアノがね、
はい、
あのすごく、まあ、激しい曲もあれば、まあ、ピアノ単体で、まあ、ちょっと寂しいというか、
うんうん、
あの寂しい感じの曲調を出せたりするのがすごくこう特徴的な楽器だなと思って、
うん、
すごくピアノが出てくる音楽に惹かれるところがありますね、
うんうんうん、
あとはそうですね、あの結構リズム感があの好き、特にねやるゲームがアクションゲームとかが多いんで、
はい、
あの何度も同じメロディーを聴くとかがあるので、うん
はい、
あの飽きない曲が結構好きですね、
うんうん、
っていうのと、まあ、テンポがいい曲が結構多いですね、
はい、なるほど、
うん、だから逆に言うと RPG とかのような なんかこう聴かせる曲みたいなのは、
うんうん、
あんまり好きじゃないんですよね実は。
おなるほど、
うん、そうそうそうそうっていうのがなんかこう自分の音楽好きな音楽を振り返ってみた時に、
うんうん、
結構思い当たるところかなと。
なるほど、
うん、思いました。
その点は私とちょっと逆なんですね、
うん、
私が RPG が好きだからかしらないです、うん、そういう聴かせるとかこのシーンのために作りましたかの曲とかが結構やっぱ好きなとか、
うんうんうん、
まあ、映像と一緒に残るかもしれないですね、なんかそういうので印象に残る
かもしれないですね、
かもしれないですね。
でもほらザナルカンドにてとか、まあ、ピアノ入ってるんであの僕好き
ですあよかったよ、
はい、あ次なんですけど、はい、衝撃を受けた曲、
はい、
まあ、特にゲーム音楽とかだと思うんですけど、
はい、
これは衝撃を受けたなみたいな。
はい、そうですね、あまあベタなんですけど、
はい、
まあ、ファイナルファンタジー FF シリーズの曲は、ま
あ、RPG といえば、
RPG といえば、
うん、まあ、よくやり込んだゲームファイナルファンタジー10なんでね、
まあ、10ですねでFF シリーズはやっぱし、
うんうん、
やっぱ曲がすごく印象的というか、
はい、
いい曲多いなと思ったと、うんうん、まああと サウンドトラック買うと分かるんですけど、
はい、
基本ディスク3枚4枚とかが当たり前で、
うんうんうん、
やっぱしすごいそれだけ曲を、
はい、
場面ごとにシーンごとに作ってるんだなっていうのが分かってる、すごい、はい、この作品のためだけにこんだけの曲をわざわざ作ったんだとか、
そうですね、
作り込みのすごさとか、
うんうんうん、
うまいことそのやっぱシーンに合うように作られてるというのがやっぱりすごいなと思いながら、
うん、確かに確かに、
どうしても使い回したり
まあまあね、
多いじゃないですか、ね、ゲームとかって音楽とかはどうしても
確かに確かに、
じゃなくてもちゃんとそのシーンに合わせて作ってるっていう、うん、その代わりボリュームがすごくなってるみたいな、
すごいですよね、確かに確かに、あなるほど、
感じましたね、
うんうんうん、
でまあ、あとは先ほどちょっとだけ言ったゼノサーガ、
はい、
で特にあのエピソード3なんですけど、
はい、うんうん、
なんかねエピソード3はですね結構戦闘曲にも、うんうん、さっき言ったようなあの賛美歌とか、はいはい、民族音楽的な要素の曲が、
うんうんうんうん、
普通にバトルシーンで入ったりとかして、
はい、
まあ、その演出の入り方とか、
うん、
もうしっかりしてるというか綺麗に入ってるんで、
なるほどなるほど、
すごいこの悲しいまま敵と戦わなきゃいけないとか、
あ結構すごいですね、
そういうのをちゃんと感じれるように作られてて、
はいはい、
あでしょう、こういうなんか戦闘楽ってどうしてもなんかの、
うんうん、
なんかよく聴かせるために何回も聴かせても飽きないように、はい、テンポのいい曲とか、うん、
あまさにね、
激しめの曲が多いな多い中、
うん、
なんかそういう一曲この敵のためだけの曲を作ってるとかいうのがすごい、
はいはいはいはい、
多くて、おすごいなと思いながら、
うん、うーん、ですね、へー、なるほどなるほど、
うん、私はそんな感じになってますね、
はい、
ダンタジさんの方は、
そうですね、僕あの2つ、
はい、
あのゲームで衝撃を受けた、まあ、あのゲームが2つあって、
はい、
で2つ、1つ目が、はい、1個目が頑張れゴエモン、
はい、
シリーズなんですけど、これの、スーファミと64だけでいいです、
はい、あすごい、まあ限られてる、縛られてる、そうそう、
あのゲームボーイとか、はい、プレイステーションはいいです、
いらない
です、いらないです、あのやっぱりねスーパーファミコンとニンテンドー64の「頑張れゴエモン」シリーズの曲は、うん、すごく何度聴いても飽きないというか、うん、趣がある曲が多くて、あとこう結構あの和風の曲だけど、まあちょっと最近っぽいイメージもある、
うん、
まあ、ちょっと不思議な感じなんですよね、はい、それがすごく、まあ、心地よくて、あと本当に リズム感がいいのがすごく、
うん、
あのね、マリオシリーズと、まあ、発音がイントネーションがおかしかったですけどあのマリオシリーズとかでも、はい、結構その、まあ、ジャンプするタイミングとかに合わせてリズムが作られてるっていう話があって、
うんうん、
でそれと、まあ、似たような、リズム感の作られ方とかをしてるんじゃないかなと、
うんうん、
いうのが、まあ、単純に、まあ、子供の時は、まあ、すごく、まあ、今メロディーがいいなとか、
はい、
いいな、あの単純にこの曲あのいいなっていう感じだったんですけど、大人になればなると、あのちゃんと作られている、考えられて作られている曲なんだなっていうのが思い描けたので、うんうん、あすごく頑張れ声もいい作品だなって思ったのと、
うんうん、
で2つ目なんですけど、2つ目は、まあ、これは、まあ、アベレさんもまあ好きなギルティギアの曲なんですけど、
はい、
まあ、それまで、まあ、ロックとかって、
はい、
まあ、ちょっと怖い人たちが聞いてる
わかりますね、
イメージ
不良のイメージあります、
ね、そうこう髪の毛をめっちゃ立ててるとか、はい、ちょっとイケイケな人のイメージがあったんですけど、あのそんなことない、まあ、格闘ゲームに合わせてすごく、まあ、かっこいい、
うん
うん、あのまあね、ちょっと偏見があったなっていうのがあって、
うん、
あの本当にすごくかっこいい曲と、まあ、その格闘ゲームの親和性というか、まあ、あの違和感なく聞こえるっていうのはすごいなと思って、うん、で僕、まあ、先ほども言いましたけど、なんかこうやっぱ飽きない曲がいいなっていうので、はい、ね、格闘ゲームとかやっぱ何回も何回も同じことを、ね、
はい、
やっぱするので、あの飽きないってすごく重要だなっていうふうに思えたのと、うんうんうん、まあ、それまでロックを聴かなかった、ね、あの人にロックを聴くようになったっていうのをすごく、まあ、いいきっかけを与えてくれたゲームじゃないかなと、
うんうんうん、
うん、そこから抵抗なくね、やっぱロックとかをあの聞けるようになったので、
うんうん、
そうか、これがヘビーメタルっていうのかとか、
うんうん、
まあね、僕は知らない、なんかやっぱ音楽の人に聞くともっと深いみたいなんですけどね、
なんかジャンルってすごい細かいんですよね、音楽って、うん、あんまり細かく知らないですけど、
そうなんですよ、もうあの玄人同士の会話になると、 あれがねみたいな話になって、うん、全然ついていけねえやから奥は深いんだなと思いながら ね、 ね、はい、
はい、
じゃあまあ次は、これだけは聞いてほしい、まあ、ゲーム音楽の話題になるんですけど、はい、これだけはぜひ聞いてほしいっていう、まあ、ゲーム曲を教えてください、
はい、とじゃあ私アベレージの方から
聞
きます、はい、ちょっと3曲リストアップさせていただいたんですけれど、ね、
はい、
1つ目が暴君方向、
はい、
ちょっと言いにくいですが暴君方向ですね、
いいですね、言いにくいですね
ですね、ちょっとマイナーなゲームなんですけど、
はい、
ロストオデッセイっていう、
はい、
Xbox360 のゲームで、はい、ですね、FF の生みの親の坂口さんと、
はいはい、
FF の音楽を担当してた植松さんの2人が、まあ、タッグを組んで
作
った、
はいはいはいはい、
ゲームなんですけれど、
はい、
まあ、そのロストオデッセイのラスボス戦の曲になってまして、なんかネットではよくお経ラップとか言われてるらしいんですけど、
あ、はいはい、
まあ、すごいラップ調の、
うんうん、
曲で、まさかラスボス戦にこんな感じの曲を使うんだっていう、
うん
うん、まあ、そういった意味でちょっと新しい発見があったんで、
はいはいはい、
まあ、ゲーム好きの人ならぜひ一回聴いてみてほしい音楽だなって思いましたね、
うんうんうん、あれちょっと聞いたんですけど、
はい、
日本語で歌われてるのが、まあ、割と珍しいなっていう、
そうですね、
なんかね、その片翼の天使とか、
はい、
やっぱりちょっと英語じゃ、あれ確か英語じゃなかったと思うんですけど、
はい、
ね、日本語であんま歌うっていうことがないん で、
です、ね、
結構ね珍しい、あの、うん、結構日本語で来てくれるとこっちも受け取りやすいんでそうそうそう、すごいいい、確かに聞いてて心地いいなって思いましたね、
うん、なんかね一応ラスボスの心情を描いてるっていう歌詞がなってて、
はいはい、
全然バトル中はねそんなこと気にしなかったんですけど、まあまあね、言われ終わった後に言われてみたら、ああ確かになと思ってこう、
いいですね、
なってる感じです
ね、う
んうんうん、で2曲目なんですけれど、うん、
はい、
これはですね、あの先ほど宮田さんも言ってたんですけど、うん、ギルティギアの曲で、
はい、
私あの Still in the Dark っていうタイトルなんですけど、
はい、
これはそのザトウ、ザトウ、
そうですね、ザトウワンか、
ザトワン、
エディなのか、
またはエディ、
わかんないですけど
エディとミディアっていうキャラのこの2人の掛け合いの時だけにしか流れない、
そうですね、
曲、
特殊な
状況で流れる曲なんですけれど、うん、はい、なんかこの2人のうまいことなんていうんですかね、その、
うん、
ライバルじゃないんですけど、
うんうんうん、
関係、
うんうん、
その2人の関係をこう、
はい、
描いたような曲に、曲で曲調になってて、
うんうんうん、
まあ、この2人が戦うからこそのなんかこの盛り上がりの曲というか、
うん
う
ん、
なんかそういうのがうまいこと、
そうですね、
こう歌詞も何もなくただその音楽のメロディーだけで、
うんうん、
こう表現しているのが、
あ、なるほど、
と思ってこう、
なるほどなるほど、うんうん、いや 僕そういうイメージだ単純にかっこいい曲だなと思って、
そうそう、かっこいい曲なんですけど、なんか、うん、このなんか奥にはなんかそういう感じの意味があるのかなとか思いながら聴いてて、
うんうんうん、確かに確かに、いやなんかこうね、なんかこう、まあ、ミリアっていう女性のキャラクターとエディっていう、はい、まあ、ちょっと、まあ、昔恋仲になったみたいな描かれ方をしてるキャラクターで、うんうん、それぞれ、まあ、アサシンっていう、まあ、暗殺組織みたいなのにいて、うん、でまあまあまあ、ある違いで、まあ、意見の違いというかで、まあ、うん、まあ、敵対同士になっちゃってみたいな、まあ、設定なんですよね、
はい、
なんですけど、なんか、まあ、そうそう、昔恋仲だったみたいな描かれ方なのに戦う時めちゃめちゃかっこいい曲になってなんか、なんか、まあ、まあ宿命みたいなね、なんか感覚があるのがいいのかなっていう気はしますね、
うん、
確かに、
うんうんうん、でなんか掛け合いも2人の時だけなんかちょっと演出が変わったりとか、
ああね、そういうところは確かに、
うん、そこも含めてなかなかいいなと思いましたね、
うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目、
はい、3つ目はですねすごい悩んだんですけど、
はい、悩んでましたね、
一応ゼノギアスっていう作品から、
はい、ゼノシリーズから、
ゼノシリーズから出させてもらって、
はい、うん、
まあ夢の卵の帰るところというタイトルの曲になってます、
うん、
はい、とですね、いろいろとねゼノギアスいい曲があって、
はい、いろいろ悩んでましたね、
悩んだんですけど
一生にしようかなと
かフレンド騎士かなと思ったんですけどあえてメジャーどころはあえて外してみるかと思って、
オタクあるあるここまで来てるかなみたいな、
夢の卵の帰るところっていう曲にしようと思って、
うんうん
うん、結構この曲があの切なめの曲になってて、
はい、
結構よく流れるんですよ、いろいろイベントシーンで、
う
ん、
おうおうおう、
特に主人公とヒロインが関わっているシーンで流れるんですけど、
うんうん、
このなんか切なさがあの、
うん、
どんどん響いてくるというか、
ああまあね、
ゲームをやっていくうちにああってなっていくというか、今日悲しみの時に流れたりするんで、なんか悲しさのところになんかこう、まあ、情緒があるというか、
はいはいはい、ま
あ、愛があるというか、なんかそういうなんかね、ちょっと深い、
なるほどな
曲な感じを受けて、
あえて、まあ、そのメジャーどころじゃなく夢の卵の飼えるところを押したいと、
はい、
いいですね、うん、ありがとうございます。ニャンタジの方なんですけど、ニャンタジも3つで、RPG とかのもう、まあ、全部さっき上げ1回上げてみたんですけど、はい、RPG ばっかりになったんでちょっとそれぞれ分けてみました、
はい、
でパズルが1個、アクションが1個、はい、RPG が1個とか、は
い、パズルって難しいですね。
そうですね。で、パズルは、ドクターマリオから、
はい、
フィーバーっていう曲なんですけど、あの最近ね、あのドクターマリオ の iPhone アプリ、 Android もアプリのかな、
はい、
もう一緒に出たんですけど、その曲でも使われてる、まあ メインで遊ぶ時の曲なんですけど、
はい、
その曲がねすごくあの、まあ、僕のこうアクションゲームとか、まあ、ゲームで好きなその繰り返しで聴いてても、はい、まあ、疲れないし、うんうん、楽しいっていう曲にマッチしてるのがこのフィーバーっていう曲でして、うんうんうん、結構ね、あの口ずさんじゃうんですよね
思わず
そう何もないところでそのこうリズムを取っちゃうんで、
うんうん、
これはかなり中毒性が高い曲だなっていう風に思えたのが、まあ、フィーバーですね、うんうん、で2つ目が、ブレイブフェンサー武蔵伝。
あ、懐かしい。
これね、アクションにするかちょっと、まあ、RPG にするかちょっと微妙なんですけどね、
はい、
ファーイントゥーザスカイっていう、あのもう最後の方に流れる曲なんですけど、
はい、
これがね、あのブレイブフェンサー武蔵伝って、まあ、アクション RPG で、まあ、スクエアから、当時スクエアかな、
はい、
から出たプレイステーションのゲームなんですけど、
はい、
すっげえ難しいんですよね、あの最後の方急に空の書を手に入れたあたりから急に難しくなるんですよね、
はい、
でそこのこう折れそうになりそうな時に流れてくる曲なんで、はい、もうちょっと頑張ろうかなっていう気持ちにさせてくれるのがいいゲームだったなっていう、うん、あとブレイブインさん武蔵伝が結構ね、独特なゲームだったというか、
うんうんうん、
なんか今までにあんまなかったゲームなんで、すごいそれでハマってやってたゲームだなっていうのはありますね。で3つ目が、ペルソナ4から、はい、リーチアウトトゥーザトゥルースですね、
はい、
ちょっと噛みそうになっちゃったなんですけど、これがね、戦闘曲、
うんうんうん、
まあ、普通敵と戦う時の曲なんですけど、まあ、敵と戦う時に流れてくる曲で、すごくポップな英語の歌詞、
うんうん、
まあ、そもそも 歌が入ってるんですよね、戦闘曲、ね、
さっきニャンタジさんに聞かせてもらって、
うん、
これが戦闘曲なの、
そう
イベント曲じゃないの、
そうで流れてくるんですけど、まあそう子供の戦闘曲でこう、まあ、どっちかっていうと、まあ、重たいというか、うん、まあ、これから戦闘が始まるぞみたいな曲調が割と多かったんですけど、
はい、
全然そんなイメージがなくて、
うん、
で、まあ、これも、まあ、割と、まあ、聞きやすいというか、まあ、すごく何度聞いても飽きないっていうのは本当に重要なことだなって、まあ、改めて認識させてもらったのと、まあ、やっぱ衝撃をすごい受けましたね。
うんうん、
そんな毎回の戦闘に毎回曲が流れるんだっていう、
うんうん、
でしかも結構ポップな曲が流れるんだっていうところにすごく驚きがありましたね、
うんうんうん、
まあね、ペルソナ4自体のゲームが面白いっていうのもあるんですけどね、
はい、
やっぱりそのゲームってこう結構ね、そのゲーム自体があって音楽がっていうところがあるんでね、うん、はい、
というわけで、なかなかうまいことこう3パターン
3パターン
分けて作られてるのが
そう
だなと思いました。RPG かぶってんなるね。
まあね、どうしてもね、RPG はね、音楽、ゲーム音楽とかだと結構残っちゃう、耳に残りやすいんでね。
うん
うん、いや、ありがとうございます。
こちらこそあります。
はい。じゃあまあちょっとまとめにそろそろ入っていこうかなと思うんですけど、
はい。
ゲーム音楽って何だと思います？
はい、そうですね。結構ね悩んだんですよ、これなんて答えるか、
あのね、ちょっとお題みたいにねちょっとこれ考えといてくださいねって出してたんですけど、うん、悩むなっていう、
まあ、でもですね、まあ、私の意見では、
うん、
ゲームをより そう彩るというか楽しくする、うんまあ、エッセンスみたいなものかなと思ってて、うんうんうん、最悪別に音楽ってなくてもゲームって一応できることができると思うんですけれど、ねうんうん、やっぱしさっき言ったようにあの RPG とかでこの場面にこういう曲が流れるからこそ、うん、そのシーンがすごく印象に残るとか、
うんうんうん、
あるいはそれでやって感動したりとか、
うん、
あるいは絶望したりとか、
うんうんうん、
っていうそういう没入感を高めてくれる、うんうん、もう貴重なまあ、素材って言い方もあるんですけども、
ねうんうんうん、
貴重なものなんだなっていうふ
う
に感じてます。
そうですね。あの彩るっていう字に、まあ、あやっていう字があると思うんですけど、はい、本当にあの色をつけるようなもんだと思うんですよね、
うんうん、
あのまあそのゲーム自体は、まあ、確かに音楽が音楽なくても、まあ、グラフィックもあるし、プログラムで動いてるし、うんうんまあまあ、報酬とかも返ってくるし、まあ、ちゃんとゲームとしては機能してるけど、やっぱりその見る分というよりは聞く分で楽しめるっていう部分で、まあ、エッセンスとかスパイスっていうのになるのかな、
うん、
だから色がその色ってこの色彩の色ってこう書く方になるのかなみたいな感じがあって、まあ、すごくいい表現だなと思いましたね。
ありがとうございます。
うん、
何だか言われました
結構ね、何って言われるとねちょっとね哲学的に、ね、
なっちゃうんです
よね。なっちゃうんでね、これはなんだみたいなね話にはなっちゃうんでね。
ヨンタジさんの方中ではゲーム音楽ってどういう位置づけというか、何になるんですかね。
そうですね、あの、まあ、今までというか、まあ、ちょっと一回自分のこと棚下ろししてみて、で、まあ、ゲーム音楽とかって結局何だろうって考えた時にやっぱりその時の体験と記憶みたいなところがあって、
うんはい、
あのその時、まあ、誰と何をしてたか、まあ人まあ、その例えばビッグブリッジの人をしてた時って、
うん、
ああ小学校5年生ぐらいだったかなみたいな、
うん、
ほんでちょうどその時ってこうあれだったよな、友達とこういう会話してたよなとか思いながら、うん、あの曲良かったよなとかかっこよかったよなとか、
うん、
まあ、友達とねやっぱそのゲームしてることって結構その、まあ、この時その自分の生まれてきてからこのタイミングでこのゲームしてたなっていうので誰としてたかみたいなのが結構残ってるので、うん、あ確かに大学時代アベレージさんとこんなんしてたわとか、うん、そうそうそう、でやっぱその時の、まあ、記憶から結構残ってることって多いので、そこにプラスして、まあ、音楽が乗ってきて、あこの時の音楽そうそうそうそうそうそうみたいなのが思い出せるのがすごくゲーム音楽のいいところなのかなと。だから、まあ、その時にやっぱ体験して楽しんでっていうこのプラスになってるのがすごくゲーム音楽はいいのかな、
うんうん、
あのまあそこがまあそのドラマとかの音楽とかとの違いなのかなっていうのを改めて思えたので、すごく今回あのちょっといっぱい棚下ろしできてよかったなって。
そうですね、私もなんかあんまり音楽ってそんなになんていうかね、自分の中で棚下ろしする機会がなかったので、
そうですね、そうそうそうそう、それは確かに思いました、
うんうん、
はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりましょうか。
はい、
よかったですね、やってあのやる前はちょっとあのドキドキしながら
そうそうそう、ね、お互い得意領域じゃないんで、
まあね、そうそうそうそうそうまあね、
どうなるかなと思ったんですけど、
こんな形で、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、エンディングトークいきます。
はい、今回はじゃあ音楽について語ったんですけど、実際どうでした？
歌はいいね心を落としてくれるリリーの生み出した文化の極みだよということで、
そうですね、エヴァンゲリオン今回エヴァンゲリオンがだいぶ多いですけど成分多めなんですけど、
エヴァ成分多めの、
そうですね、カオル君
エヴァが 30% ぐらい抽出して
そうですね、でも笑っちゃったからなんでいくか取ります
いや、このままですそうです、ね、抵抗を重ねると、ね、新鮮さがなくなる、
ね、そうですね、一発目がね何事も大事ですからね、はい、
というのはまあ半分冗談入るんですけど、はい、でもやっぱし歌とか音楽って、うんまあ、いいものだなって改めて
そうですね、あのまあね、ちょっとエンディングトーク入る前の話でもあったんですけど、
うん
まあ、結構棚卸し自分がこうどんな音楽で、まあ、生きてきたのかというか、うん まあ、どんな音楽好きだったなとか改めてねやっぱ考え直せる機会ができたのも僕はすごい良かったかな。普段ねやっぱ何気なく聴いてることはやっぱ多いんですけど、
そうですね、
改めてそれを考えてみるっていうのは、まあ、結構哲学的なのかな、うん、部分もあるのかなっていう、うんうんね、当たり前のことを当たり前として受け取ってない自分っていうのを考えるのも一個機会としてはありなのかなっていう。
そうですね、
うん、いやいや本当に今回僕はもう思ったよりも良かったです。僕もっと下だと思ったんです
思ったより盛り上がって良かったですよね。
もっと低俗的な話になるかなと思ったんで、はい、もう俺たちの好きな音楽はこれとか言って終わっちゃう可能性もね自分はあったんで、
かっこいいだろこの曲、
そうそうそうそうこの曲ないわーとか言って終わるんかなと思ったんですけど、
意外にね
そんなことも、
そうですね、思ったより喋れたもんですね、まあ、ただ、うん、実際にこういう曲調を使ってるとか、なんかこういう楽器を使ってるから、
ね、専門的なことはね分からないので、ね、
そうね、そういうのは実際分からないんでね、
そうそうそう、まあまあまあでもある種ねその知らない方が、まあ、素直に感想が言えるので、うん、空間がどうとかいう話ではないのでね、うん、まあ、単純に、まあ、消費者としての目線が、まあ、強いですからね、うん、いや良かったです、はい、ったちっちゃい声で本当良かったっていうのは
良かったですか
届かないですからね、あのちょっと声張ってもらわないと、
良かった良かった
いやあの急に戻ってきた急に関西人の心戻ってきた、いやいやいや、じゃあ、まあ、11回目終わりましょう、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。よかったら皆さんの好きな音楽とか教えてくださいね。